夢のかけらたちはちりぢりになって、それぞれの場所へと旅立っていった。あの頃僕、
ここからのコーナーは夢のかけらのコーナーです。みんなの夢をテーマに、リスナーの皆さんからの夢にまつわるお話を募集して紹介していくコーナーですが、今夜は先週に引き続き冒険家の関口治さんに来ていただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、関口さんがこう冒険家になったきっかけとか、あと今までのその冒険、1997年にはホロバシャでアメリカ中西部横断、はい、そして2000年にはね、自転車でアメリカ大陸横断、家族でチャレンジした話をちょっと聞かせていただいたんですけれども、はい、今回はまたちょっとそこ掘り下げてね、関口さんも掘ってしまおうみたいなね、はい、感じでお届けしていきたいなと思いますが、あのいきなりなんですけれどもね、
はい、
あの関口さんにとってのこのコーナー、夢のかけらというコーナーでして、
はい、
関口さんのこう夢についてちょっとお話聞かせていただきたいんですけれども。
なるほど、
まあ、なるほど
難しいですね。今時点だとね、はい、やっぱり今ヨーロッパにこう自転車で縦断しようと思ってますから、
はい、
それがなんか本当に自分の中の夢になってしまってるんですけれども、あのちょっとね、かっこいい言葉や大げさなことで言わせてもらうと、
はい、
私たちが生きてる時間ってたかだかもう80年やら、長い人が90、100ぐらいでしょ、そういう長さで考えるとね、きっとほとんどのことって何も達成できないんじゃないかなって僕思うんですよ、
はいはいはいはい、
でそれが引き継がれて別な人ができて、またその人が死んで引き継がれてっていうので、多分100年とか200年のねスパンで見ると、やっとなんかこう形になることっていうのがあるような気がするんですよ。僕のね、夢っていうと大げさですけどね、何かそのちょっとでもこう残したような足跡がね、誰かがそれによって、あ、こんな人がいたのかと、俺もこんなことやってみたいなとか、あ、俺だったらもっと上手にこんなことできるななんて人が出てくるとね、なんかこう世の中ってもっともっとこう可能性とか、こうチャレンジする気持ちにあふれたところになるような気がするんですよ。
あのそれを思ったきっかけとかってあるんですか？例えば関口さん自身が誰かの姿 を見て自分がそう思ったからと か、
なんかあの多分ね、この人っていうのはねちょっと挙げにくいんですけど、やっぱり今まで自分たちが見た何気ない映画だとかね、例えば無人島から脱出するような男のドラマであったりとか、ちょっとして読んだ本だとか、いろんなところでこう少しずつ蓄積されてきたものってあると思うんですね、だからこの人っていうのはね、なんとなく今思い浮かばないんですけど、同じようにいろんな人から影響を受けてきて、なんていうのかな、水の中にこう溺れちゃうとね、一生懸命あがいて、やっぱり陸地に向かうじゃないですか、そういう形でなんか僕らも人生の中でこう一生懸命あがきながら、どっか捕まわれる方にこう来たようなね、そんな感じで、なんか知らないうちにこう目指してきちゃったっていうのはあるかもしれません。
で先ほどもちょっとちらっと言ってたんですけれども、関口さんは今年の、5月にね、5月から8月中旬にかけて、あのフィンランドをスタートして15カ国のね、こう国を回るんですよね。
そうなんです、
まあ、題してヨーロッパ1万1000キロバイスクールツーリングチャレンジということで、これを控えている、もう本当関口さんに本当ね、いっぱいね、いろいろ話を聞かせていただきたいんですけれども、なんか今多分いろいろ準備に追われている時期だと思うんですが、なんかあのどんな日々を毎日こう過ごしてますかね。
もうね、これ2年ぐらいもうずっと胃が痛い思いで来てますけれども
痛いの
やっぱりその行くためにはね、自転車も当然必要ですし、あのお金だってなければできないわけですよ、だからスポンサーになる人も見つけなくちゃいけないわけですね。でもそういう人たちに媚びを売らなくちゃいけないのかなって最初思ってたり、でもそうじゃなくて情熱を語ればいいんだとか、いろんなこの分かれ道があったんですね。でそんな中でね、一番最初ってね、本当にイームさんたちで出会ったようにね、僕が一緒にやってる事務局長がいるんですけれども、2人でずっとやってきてるわけ、一番最初はねファミリーレストランで、ナプキンの裏側に企画書をペンで書いて、こんな感じでどうって言って、あ、いいんじゃない、いけるよ、やろうかっていうとこから始まっちゃってるんですよ。
そうなんですか、
だから今思えばね、甘いといえば甘いんですけど、でもみんな夢ってねそういうところに原点があって、一郎だって一番最初はね いいバッターになりたいとか、うん、今の子供たちもイチロー見たくなりたいとかね、うん、松井見たくなりたいなんていう時から本当に野球選手が出ちゃうわけだよね、うんうんうん、
これやっぱスタートする時は、あ、始めよう、今回また旅に出ようと思ったのは2年くらい前になるんですか、はい、
今。そうです。
それからやっぱ2年間
ずっと準備期間
でね、諦める理由はね、いつでもたくさんあるんですよ、
その期間中にですか。
もう期間中、諦める理由を見つけようと思ったらね、うん、毎日ありますよ、うんうん、仕事がこうだからとか、家族がこうだからとか、はいはい、人間関係も含めてお金も含めて、うん、いくらでも見つけるんですけど、うん、この2年間の中でそれこそ、700-800 ある諦める理由を横に置いて、ずっと先にある行かなくちゃいけない理由を一生懸命探してね、うん、
はい、
それを見つけるまでやるっていうのが本当に持久走、
うんうんね、並大抵 の、うん、あの精神力っていうか、もう本当に強い意志とかね、うんうん、そういうものが多分ないと、
う
ん、
そうだよね、
いろんなものに負けてしまう、
ね、あれですよね、今回もまたあの家族全員で、
うん、はい、行きます、
家族全員で、
これは前回も前々回もから引き続いてのことですよね、
ね、
これはなんかこだわりとかあるんですか。
やっぱりまあ2人の息子、うん、今度高校1年と3年ですけれど、うん、あと妻とね、
はい、
で妻はキャンピングカーで伴走、
はい、
でやっぱりそのよくね、うん、いろんな人に愛を示そうとか助けようと思ってもね、うん、僕らってなかなかできなくて、
うん、
最終的に僕ができる一番小さい単位ってやっぱり家族なんですよね、うん、
はい、
でこれを皆さんがそれぞれちょっと利己的に思えるかもしれないけれど、
うん、
自分の家族や自分の愛する人たちだけでもね、うん、一生懸命面倒見ようとか一生懸命何か経験させようって思うとね、
うん、
社会が全部家族からこう成り立ってるから、うんうん、きっとねもうちょっと社会が変わるような気持ちもなんとなく思ってるんですよ、だから家族だけはなんとかっていう気持ちあります、
うんうんうん、いや
素晴らしいですよね本当これは、うん、僕もなんか小さい頃
結
構、
はい、
親父に連れられてなんか何か所かやっぱあの連れてってもらったことがあるんですよ、
自転車で、は
い、自転車じゃなくてキャンピングカーとか、
なんかそういう
のってやっぱでもそういうで自然の方に行くんですね、やっぱ、
はい、
ね、なんか極限になった時にやっぱ頼れる親父の姿を見た、それがなんか本当あれですね、お父さんから親父になった瞬間だったんですよね、自分の中で、
うん、
すごいお父さんすごいって思って、うん、だからそういうのをいつもこうやって自分からチャレンジしてやっていくっていうのは本当いいことだと思いますよ、これは、
はい、
子供に伝えるメッセージとしても、
うん、そして、うん、あの本当に大きなね、あの、うん、挑戦を目の前に控えている関口さんなんですけれども、はい、あの最後に、
はい、
このラジオをね聞いてくださってる今夢に向かって頑張っているリスナーや、うん、これから夢に向かってこう踏み出そうとしているリスナーの皆さんに何かのメッセージをいただけたら嬉しいなと思います。
はい、
はい、
あんまり大げさなことは言えないんですけどね、うん、やっぱりこう自分自身を振り返ってみたり、皆さんもそうだと思うんですけど、うまくいったものとね、うまくいかなかったものを数えると、うん、うまくいかなかったものの方がねきっと多いと思うんです、
うん、
で成功するとか失敗するっていうとね、うん、大抵失敗してるものの方とかね、
うん、
残念なことの方が多いんですよね、
うん、でも覚えてないな私、うん、あのいいことしか覚えてないな
それいいことですよもうそれね非常にね前向きですね、
いや、
うん、であのいいことっていうのが本当に僕はね最後の最後に頑張ってご褒美みたいに思ってるので、皆さんがその夢をね叶えようと思ってるのもたくさん様々な夢がね皆さんあると思うんです。でもねさっきも言ったように夢をね諦めさせる理由ってね本当に世の中たくさんあるんですよ。でもねそれを最後まで頑張って持ち続けるとね必ず神様からご褒美が来ますから、諦めないで頑張ってください。
頑張りましょう皆さん、
頑張っていきましょう、
私も頑張ります、はい、もう本当にねあの夢のかけら2週間にわたって冒険家の関口修さんにお話を伺いました。本当に私にも心にじんとしみる言葉をいっぱいもらいました、うん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。